プリケツ先生のプリプリワールド。この番組は毎日をもっと快適に、そしてあでやかに過ごしたい大人女子の皆さんへ送るセルフケア&美力アップ番組です。プリケツ先生がちょっとした習慣で変わる体と心のケアをお伝えします。
さあ、今週も始まりました、プリケツ先生のプリプリワールド。プリケツといえば三文幸子です。今週もプリケツを目指して張り切っていきましょう。もし気に入っていただけたら、番組の評価やコメントをどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、9回目の配信になりますが、皆さん8回目プリケツ革命愛され美尻を作る秘密、聞いていただけましたでしょうか。もしね、聞いていただいて何かコメントとかありましたら、ぜひ、コメント、などしていただけたらとても嬉しいです。今日はね、今日のタイトルは、自分を輝かせるファッションとポーズ術っていうね、ポーズ術ですね。ちょっと言うの難しいですけどもっていうね、お話をしていきたいと思います。ちょっとサブタイトルとして今日はですね、隠すよりもあえて出す、自信がつくね、ファッションとポーズ術っていうとこ、ポーズ術ですね。はい、難しいですけどもね、はい、話していきたいと思います。はい、皆さんね、これを聞いてくださってるあなたは、なんかこうお洋服をね、選ぶ時のなんていうんですかね、基準みたいなのってお持ちですか？それとも、好きなブランドのお洋服があるとか、こういうお洋服が好きとか、雑誌とかね、インターネットとかでね見て、こういう人は、まあ、今インスタグラムでね見ることが多いかもしれないんですけど、自分の好きなモデルさんとかね、俳優さんとかが着てるからこういうお洋服着たいとかね、何か基準があったりとかしますか？私はですね、結構ね、小さい時からファッションが好きだったんですね。それもおそらく母がね、絵描きだったのでね、母のアトリエに、たくさんの海外の雑誌とかね、が割とあったんですね、うちの家にはね。で、うちのおばあちゃんがですね、家庭科の先生だったんですけども、お料理の本もあったんだけど、洋裁の本も多かったのかな。そして母が結構、洋裁が好きだったのでね、お家に生地がねたくさんあったりしたんですよね。もう私多分その頃からお洋服っていうのが好きだったり、布がすごい好きだったりね、して、子供が生まれた時はね、子供のお洋服をなんと私が作ってたりしたんですよね。で、以前はね、私関西に住んでたのでね、母に布屋さんによく連れてってもらったり、あとはね、今もうなくなっちゃったかな、神戸のね、元町のあたりにね、本当に生地屋さんがたくさん並んでてね、多分今もうないと思うんですけどね、その布屋さんに行くのがすごく大好きでね、まあ、結構ちっちゃい時から好きで、小学校3年生の時のね、私の夢はね、ファッションデザイナーだったんですね。で、当時淡路島に住んでいた時のね、よくあるじゃないですか、将来の夢は何ですかっていうことで、文集を書いたり聞かれたりね、なんか発表する場があったりしたんですかね、ちょっと忘れちゃったんだけど、先生にそれを言うとね、淡路島でファッションデザイナーっていう人あんまりいないから、すっごいびっくりされたっていうね、記憶がありますけども、ですごいファッションデザイナーに本当になりたくて、絵を描くのが好きだったからね、今全然描けないんですけど、テレビを見てなんか自分が好きなこうね、ドレスを着てるこう歌手とかね、その頃のアイドルとかを見たら、その絵を描いてたりね、描き溜めてたりしてましたけどね。当時ね、小学生とかが読む なんていうのかな、リボンとかじゃないけど雑誌があってね、そこにリカちゃん人形をモデルにしてこういうファッションとかねが、リカちゃんが着ているそのなんかね、今だとね黒と白のタータン、違う千鳥格子っていうのかな、千鳥格子のちょっとセットアップね、その時からセットアップ好きだ、今もセットアップ好きですけど、上下のねお洋服があったんですよ。でそれをこういうお洋服が欲しいって言って母にね作ってもらった千鳥講師のセットアップね、ちょっとジャケットと小学校4年生で混ぜてますよねと下のねスカートを作ってもらったっていう記憶がありますけど、まあ、それぐらいお洋服がね私大好きだったんですね。はい。でまあ それから中学生と高校生になってね、その頃もいろんな淡路島からね船に乗って大阪にお洋服を買いに行ったりとかしてましたけども、大学生になってからも結構ねお洋服好きで、大学生の頃に好きだったものと今ってあんまり変わらないんですけどね、実はまあその前にね、私、まあ、結婚して出産をしたっていうことがあって、でその時に私の場合はね結知ってる方も多いと思うんですけども、結婚した年齢が、24歳で、初出産がね、25歳だったんですよね。だからまだ、体型の崩れっていうのは少なかったかなと思うんですけども、でもやっぱり1人目の子供を産んだ時に、あれ前より前に着てたお洋服が似合わなくなったなと思って、特にねこの骨盤周りが丸くなってる感じで、よくミセスとミスのお洋服ってねデパートとか行くと分かれてますけどね、なんで分かれてるかっていうのが分かった気がしたんですね。はい。でその後ね2年後に2人目を出産したんだけど、その2人目を出産してやっぱりね随分は若く出産したとはいえ体型がかなりねやっぱり変わってきましたね。で毎日の疲れだったりとかそういうのでやっぱりむくみやすいっていうこともあったし、自分の体をケアする暇っていうのがなかったから、で特に私はねちっちゃい時は下半身が大きいからそれがねすごくコンプレックスで、すごくねむくみやすかったりしたので、特にね腰から下を隠すようなお洋服っていうのをだんだんね選ぶようになってたんですね。だからこのファッションどうこうというよりかは好きだから着るっていうよりかはいつの間にか自分の体型を隠すっていうお洋服を着るようになってたんですね。で今よくご相談いただくように、なんか試着室で自分がねこれ素敵って思って試着してみたら、あれなんか似合わないみたいなことばっかりで、なんか似合う服ないんだけどみたいなねことをよくご相談いただくんですけども、何を隠そう私自身もそうでしたね。私の場合は早かったので20代後半とか30代ね、そんなに早くこんな感じが来たみたいなね、結構当初ショックだったなっていうのがありましたね。で下半身デブでちょっとそこコンプレックスだったにもかかわらず、上半身もいつの間にかに大きくなってた、やっぱり抱っこするでしょ。で私の場合は2歳しか離れてないからね、もう下手すると2人抱っこするとか、あとはその時住んでたところがね、ちょっとこう坂が多いところだったから自転車に乗せてたんだけど、今考えるとこのちっちゃい体でよくね2人乗せてたなって思うんですけど、電動なんですよ。電動で前後ろに乗せてるからね倒しちゃいけないからすごい力が入るんですね。でこう肩が前に来てしょっちゅう抱っこしてたりとか、あとはまあ家帰ったらご飯作るとかそういう前かがみ体型、前かがみ体型っていうかそういう姿勢かになるからね、もう気づいたら腕が前の3倍ぐらいになってたんですね。大きくなっていて子供にいつの間にかママの二の腕気持ちいいみたいなね感じで なんか嬉しいんではなく悲しいみたいなね、あのことが結構あったんですよね。だからいつの間にかに自分が好きというよりかは自分の体型を隠すお洋服っていうのを、着るようになってました。どんな洋服かっていうと、よくねスーパー銭湯とか行くとね、私ね関西人だからスーパー銭湯大好きなんですけどね、わかりますか、あの関東の方、スーパー銭湯っていうのはお風呂屋さんがちょっとレジャー化した感じで、なんか大きいお風呂屋さんね、でご飯食べるとこもあったりとか、まあそのところによると、泊まる場所があったりとかね、まあ、ちょっとあるところはゲームがあったりとかね、まあ、そういうちょっと大きいお風呂屋さん、楽しめるお風呂屋さんね、であとこうマッサージがついてたりするところに好きでよく行ってたんです。その時着るムームーっていうね、上から下までストーンっていうやつね、ああいうのがちょっとオーガニック素材で流行った時がね、私が出産した後にあったんですけど、まあそんなお洋服ばっかり着てたんですよね。で本当は好きで着ていたというよりかは、隠したかったんですよねっていうのを着るようになって、なんとなくお洋服に対してあんなに好きだったのに消極的になっていたし、あとはパンツスタイル、ジーパンとかスキニーパンツとか、もうそんなの履けませんみたいな、お尻とか見せられませんみたいなね、今ではちょっとプリケツとか言わせていただいてますが、まあ、そんなね隠すことを結構ね私は実はやってたんですよね。はい。でやっぱり出産を機にそういう方もね割と多いんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。だから私もともとそういう出すお洋服を着てたっていうわけじゃなくてね、実はそういうところを通っているっていうところを通ってきたっていうところをね、ちょっと皆さんに知ってほしいなって思って今日のね、タイトルを選びました。はい。で、私自身もあったように二の腕がねちょっと気になるからね、全部隠れるお洋服を着たりとかね、足を見せたくないからロングスカートとか、私なんて夏でもなんかスパッツ履いてましたね、黒のね、なんかワンピースで膝上ぐらいのワンピース着るんだけど、なんか勇気を持てなくて足は出さずにめっちゃ暑い時も、スパッツ履いてるみたいなね、いう風なお洋服を選んでましたね。でそうこうしているうちね、なんか好きな服っていうよりかは隠せる服を選んでいくようになるってことですね。うん。で、私はね、でなんで変わったかっていうとね、コンプレックスがすごいあったんですけども、やっぱりトレーナー業をやってって、皆さんにね指導する立場で、初めはヨガから始まって、その後加圧トレーナーになっていたので、なんか体の悩みを解決する、でそれができた時にボディメイクっていうところをちょっと意識し始めたんですよね。でトレーニングするときに必ず鏡を見たりとか、私も自分でね教えるためにトレーニングをしたりとか、やっぱり私自身がなんて言うんですか、皆さんが憧れてくださる体作りをしたいなって思ったのにね、その時になんか嫌なところに目を向けるんじゃなくて、自分の好きなところっていうのをなんか見つけちゃったんですよね。見つけちゃったっていうか、特にね、私はデコルテラインが結構綺麗だねって言われることが多くて、であとはウエストが周りがちょっと細いね、私どっちかっていうとね、これ声だけで聞いてくださってる方、私はどっちかっていうと骨格診断っていうとちょっとウェーブなんですね。で診断する時に私鍛えてるのでストレートとかって言われるんですけど、実は私ウェーブなんですよ。でなのでウエスト細いんだけど、で上半身ちょっとこう細めなんだけど、下半身がねでっかくなってくるみたいなところがあってね。で、そのデコルテラインとねウエストが自分のちょっと気に入ってるとこだったんですよね。でそういうことがあって、だんだんねこうちょっとそこを綺麗に見せるお洋服を選ぶようになったんです。で、 なのでね、たまたま私がね、ちょっと皆さん知ってる方も多いと思うんですけども、ゲスとかその姉妹ブランドのマルシアノが大好きなんですけどね、渋谷でたまたまね、ゲスが日本にから撤退したっていうのがちょっと前の、だいぶ前ね。で最近、最近って言ってもここ8年ぐらい前かな、ゲスがもう一度日本に入ってきて、で、お店がね渋谷にあった時に私たまたまお店を見つけてね、そこからすごいファンになって通ってるっていう感じなんですけど、初めはねゲスにてお洋服見たとしてもね、上半身はちょっとこう出てるデコルテが出てるようなワンピースを選んでたんだけど、それはロングスカートだったんですね。なので初めはねちょっと私も足は出せないとかって言ってたりとかしてね、そういうところをちょっと隠すようなお洋服を着てました。だからね、もしこれを聞いてくださってるあなたがね、ちょっとお洋服のね選び方を変えたいっていう場合、もし首のラインがちょっと綺麗なところが気に入ってるとかね、あと私のようにデコルテをね出すが気に入ってるっていうのであれば、こうちょっとデコルテだったり首のラインが綺麗に見えるお洋服を選んだりしたり、あとはウエストがねこうちょっと綺麗なラインを出せるなっていう自信がある方、自信っていうかねが気に入ってるっていうところがあれば、ちょっとウエストが出るようなワンピースとかね、で足がね上半身がちょっとふっくらしてても足が綺麗な方ってたくさんいらっしゃると思うんですね。で足を出すようなお洋服、スカートとかね履いたりとかして、まずはね自分がすごく気に入ってるところって体の中であなたはどこですか？そこをねやっぱり鏡を見てしっかり毎日褒めてあげるっていうねことをやっていただくと、どんどんどんどんね自分が好きになっていくんじゃないかなと思います。ちなみにね、この話したら怒られちゃうかもしれないけど、私今ね、お食事のことを、教えられる健康的なね体を作って、こうメリハリのあるボディラインを作る、ことを教えるね先生を育てていたりとか、あとはね運動指導ですね、ヨガだったりトレーニングを教えられる先生をねちょっと指導させていただいてて、前にねお食事の指導、をさせていただいて、今ね次は運動の指導の方をさせていただいてるんですね。の M ちゃんっていう子がねまだ若くてね綺麗なんですけども、彼女はねまだそういうこうあんまり私が好きなようなねタイトなお洋服を着たことがあまりなかったんですけども、そういうお洋服とかゲスに行ってみたいって言ってくれたのね。この前ちょっとねレッスンの後に一緒にお店に行ったんですけども、で着てみたのね。そしたらやっぱり私の予想通りめちゃくちゃ綺麗に見えました。でそうやって着てみるとなんかねすごい顔の表情すごい良くて、私こういう女性のこの時の喜びの瞬間を見るのがとっても好きなんですけども、この M ちゃんのようにねちょっと勇気を出して、私そんなの着れないって思っても着てみるとね自分の体の好きなところっていうのがね発見できるんですよね。なのでぜひこうね自分の好きなところからこうちょっとね少しで全部出しちゃうとなんかね露出狂みたいになっちゃうのでね、自分の好きな部分から少し、そこをきれいに見せてくれるものだったりとかをね着てみると、だんだんじゃあ次はちょっと足が見えるものを着てみようかなとか、私も実はそうでした。足なんて絶対出せないとか、ショートパンツとか絶対履けないって思ってましたけどね、徐々にで自分の好きな洋服をね着ると、ちょっと急に話変わりますけど、なんか自信ってねこうなんていうの、もともと持ってるものみたいにね思われてますけど、やっぱ自信って自分でどんどん積み上げていくものだと思うんですね。ファッションもそうで、少しずつ自分の好きなところを出して ていて、でなんかこんあの綺麗っていうかね、この自分が好きとかね、すごい 大切だと思うね。じゃあその次は足を出してみようかなみたいなね、あのだんだんだんだんそうやって積み上げていくことによって、あの女性はね、自分の体とか内面とかに自信を持っていくんだなっていうふうにね、私はこう、皆さんのね、ことを見ていて思います。あとね、私この前、今度ね、あの春に、ちょっとコンテストに出られるね、50代後半の女性の方が いらっしゃって、でその方のねドレス選びに行ったんですよそしたらやっぱり自分だけで選ぶとちょっと遠慮がちに、なんか好きっていうよりかはこういうの着たら周りにこう思われちゃうなとかっていう基準でやっぱり見てしまうんですね。あとはそのコンテストのルールだったり。だけど、あの私が、まあ、彼女が想像していなかった色とか形っていうのをね、あの提案させていただいたんですけども、そしたらね、やっぱり着てみたらめちゃくちゃ綺麗に見えたんですよね。あのだからそうやってね、ちょっと自分だけで選べない場合はなんかね、こうそういうのに、選んでくれる方と一緒に行ったりとかね、あの私もこうちょっとお手伝いさせていただいたりしているので、なんか興味あったらね、ぜひオープンチャットの方に入っていただいてコメントしていただいたら嬉しいんですけども、あのそういうね、ちょっとずつあ、こういうのも似合うんだっていう発見とかっていうのも自信につながりますよね。っていうのでね、そういうふうに自分の、あなたのね体を扱ってほしいなっていうふうにね思います。はい。そしてね、特に日本はそうじゃないかなって思うんですけど、なんか年齢だったり、あとは何かな、そのまあ年齢が結構多いかな、年齢でこんなお洋服着たらダメかもとかね、周りになんか言われるかもとかね、とかっていうのありますよね。で、あとなんか今これが流行りだからとかってね、脳をちょっと優先させちゃう人が結構多いなっていうふうに思うんですね。まあ、私は特に日本人じゃないみたいって言われるぐらい、こう結構海外のファッションがすごい好きなんですね。だから周りに、合わせるっていうか、自分の好きなものをやっぱり選ぶんですね。でこの前娘に言われたんだけど、なんか毎回そうやってママがね、まあ、海外のインスタグラムとか見てるからちょっと基準が違うねみたいなことを言われたりとかもしたんですけども、あんまりそのまあ、TPO にもよるかもしれないし、会社にお勤めの方はね、そんな服着てたらクビになるわっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、もしね、自由に選べるのであれば、周りに合わせるというか、自分が好きなものとか、ご自身がねすごく綺麗に見えるものをね選んでいただくことによって、本当にお洋服って不思議ですね。それを着てるだけでぐっとこう波動がね上がるような感じですね。を聞いてくださってる皆さんにも楽しんでいただいたらね嬉しいなというふうに思います。はい。で、まあちょっとね、今日ファッションのことと、あとはですね、このポーズって言ったら大げさなんですけども、ポーズでね、その女性の方の女性のなんかこう美しさをね出せるっていうのは、私すごいここ最近意識するようになったんですね。うん。で、このねポーズっていうのは、写真を撮るだけじゃないです。私ね、自分の中で女神ポーズっていうのをね、ちょっと笑われちゃうかもしれませんけど、勝手に名前をつけててね、私のトレーニングとかヨガのレッスンとかでもね、お話しするんですけども、まあ、ちょっと今ジェンダーの問題があって、あんまり女性らしくとか言うと怒られちゃうかもしれないんですけど、もう私やっぱり女性に生まれてきたからには、やっぱ女性の美しさっていうのを本当になんか引き出したいし、使っていきたいなって思うんですよ。で、それがね、ちょっと なんていうんですかね、何個かポイントがあってね、ちょっとそこをね今からちょこっとだけ、今日はちょっと長くなっちゃいますけど話したいとね思います。まあ、お洋服もねすごく大切だけど、そのお洋服着た時にまず一個めっちゃ大事なのはね、お首とか背中です。なんかね肩凝ってたりすると首が短くなっちゃったり背中がね丸くなっちゃったりするんですけどね、ちょっとこれを聞きながらやってみてください。お首長くするんですよ。それは、首を長くって言ってもちょっと難しいから、あと頭頂にね5センチで届くよっていうね感じで、昔身長を測るやつあったじゃないですか。背高く見せたいからぐって首の後ろを長くしませんでしたか。そういうね風に首を長くするっていうことと、背中をねぐっと引き上げるっていうことです。もうこれだけでやっぱり首が長い女性はねすごく綺麗に見えるんですね。まずその首と背中ですね。そうっていうのがまず1個ポイントと、あとは、やっぱり肩が前に来てるとねすごく残念、もうそれだけで10歳は年を取ってしまって見えるし、ちょっとおばさんっぽく見えるのでね、肩甲骨をぐって真ん中に寄せてあげるっていうのがめちゃくちゃ大事です。そう、あとはね私は足先と指先フェチなんですけど、まあ以前ね以前というか若い時から、子供の時かから、バレエをね習っているので、指先とか足先だけのこの動きだけでもすごいやっぱり綺麗に見えるんですよね。私電車の移動中とか結構こうバレエだったりね踊りの YouTube を見たりとかするんですけど、やっぱり女性は足先指先ですよねを綺麗に伸ばしてあげるとかっていうのはすごい大事。はい、それね3つ目です。そしてあとはね、私こうそれはねなんとなく身についたのかもしれない、言われるまで気づかなかったんですけど、足とか手足をねちょっとクロスさせて女性らしく見せるっていうのはねすごく写真を撮るときとかも綺麗に見えます。うん、あと最後一個言っていいですかいっぱいあるやんっていう感じなんですけど、5個目はどんどん歩かないっていうことですね。ドシンドシンって歩く女性も結構多いんですけど、じゃなくてねこうちょっと軽く歩くっていうね、それもやっぱ背中を引き上げて歩くだけでもね全然変わってきますので、これがねちょっとこの、見た目をね変えて、あとファッションとか、まあ、ポーズっていうほどではないですけども綺麗にね見せる、見せ方です。で特に、まあ、50代の方はね、まあ、私ももうすぐ50歳ですけども、若い子とは違った美しさっていうのは出せると思うんですね。でやっぱりこの気品だったりとか内側からこう溢れるものっていうのがやっぱ50代の方は結構バーンって出ちゃうかなと思いますので、なんかねこんな感じで、こう毎日毎日積み上げていくことによってね、なんかこう溢れ出す美しさだったり自信とかをねこうちょっとね出していける50代の方がねいっぱい増えたらなっていうふうに思って今日のねお話をしました。はい、今日のお話皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひね何かコメントがあったりとかね、こういうことをやってみたらよかったよとかねっていうのがあったら、ぜひね、私の方に、コメントをいただければすごく嬉しいです。というわけで今週もねプリケツ先生のプリプリワールドをご視聴いただきましてありがとうございました。番組の概要欄をご覧いただくと、プリケツ先生の幸せ体質にプリケツ習慣という私が運営する LINE オープンチャットの リンクが貼ってあります。こちらのオープンチャットの中で私が毎朝ですよ、毎朝30分のトークライブを行っております。すぐに実践できるような具体的なエクササイズや食事方法などをお伝えしておりますので、私三文幸子に興味を持っていただいた方はぜひ登録をしてみてください。 オープンチャット内で番組へのメッセージなども送っていただけるととてもハッピーです。はい、では今週もちょっとだけ良い一週間を過ごしていきましょうね。それではまた来週。バイ。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。LINE オープンチャット、プリケツ先生の幸せ体質になるプリケツ習慣では、毎朝7時半からトークライブを配信中です。ポッドキャストよりも実生活で役立つ具体的な内容をお届けしています。参加はとても簡単。概要欄のリンクからぜひご参加ください。お待ちしています。この番組は、提供サンムーン幸子、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.